まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
丸の鎌形です。
鎌形です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、2022年第1回目になりますが、ポッドキャストの収録始まりました。収録は6回目ですね。は
い、そうですね。6回目になりました。
はい、もので、もう6回目。というところなんですが、はい、今日収録しているのはなんと2021年の12月27日。
そうですね、
はい、
年の瀬です。
はい、年の瀬で記録的な雪を観測して15センチほど積もった古民家から放送を収録しております、う
ん、はい、
ということで2022年始まりましたが、
はい、
鎌形さん、今年の抱負は何かありますか？
今年の抱負ですか？
はい、
急に来ましたね、
はい、
今年の抱負は今年も丸らしく愛と感謝で世の中を丸くするという経営理念のもとですね、そこに向かってみんなで力を合わせてやっていきたいなと思っております。
愛と感謝忘れずに、
はい、
今年も突き進んでいきましょう、
はい
はいはい、ということで早速今回のお題は、
はい、
鎌形さんからどうぞ。
はい、経営理念を持つ意味、
はい、ということで、はい、理念というお話はこれまでにもちょっと折に触れて話していたんですけれども、うん、はい、やっぱ組織を運営する上でなんで理念が必要なんだと、
うんうん、
クリニックの中でも理念を持っているところもあればないクリニックもあったりと、
うん、
もろもろある中で、
はい、
まあ、年の初めですから改めてですね、クリニックが何を目指しているのか、
うん、
そういったところをお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、理念についてちょっと掘り下げていきたいんですが、
はい、
なんで鎌形さんそもそも理念必要なんですかね？
そうですね、理念はいろんな捉え方定義があると思うんですけども、
はい、
僕が思う理念っていうのは委員の存在意義だったりとか最終的に目指す目的、これを明文化するっていうことだと思ってるんですね、
はい、
でなんで理念を持った方がいいかというところでいくと、別に理念がなくても仕事は進められるんですよ。
理念はなくても仕事は確かに業務は回りますね、
はい、業務としてこの仕事を進めていきましょうよっていうことは全然できるんですけど、
はい、
いざ経営とか院長が思っている大事な方向に進むためにマネジメントしていくとかっていうふうになった時にはやっぱり経営理念がないとなかなか組織としてこう一枚岩になっていくっていうことできないんじゃないかなって思ってます。
どちらかというと業務を遂行するというよりかはマネジメント、うん、チームがまとまりを持つために必要なものっていうことで、
うん、そうですね、はい、それは一つ大きな要素かなと思ってます。
なるほど。で理念があるとうまくいく委員の方が多いんですか？
う
ん、
そうですね、やっぱりうまくいってる委員さんを考えた時に理念持ってないところがないなっていう感じですね。ある程度の規模感である程度足並みを揃えてやってるクリニックさんを見るとやっぱりうちのクリニックはここを目指してますとか、うん、こういう最終的な目的を持ってますっていうことをやっぱりはっきりされてるので、そうすると個人の力がやっぱりそこに向かって、まあ、組織の力として一緒の方向に向かっているなっていう感覚があるんですよね。
まあ、そうですよね、
うん、
クリニックに行ってでこういうことを大事にしてますっていうのがいわゆる理念だとすると、
うん、
そこに共感している人が集まった組織の方がなんとなく一体感はあるなっていう印象はありますね。
そうですね、やっぱりそこがはっきりしないと、うん、行き先が決まってない船に乗るみたいな感覚で、結局このクリニックっていうのはアメリカに行きますっていうのと、例えばじゃあ沖縄に行きますっていうのだと持っていく必要なスキルだったりとか、あとは心持ちとかって全然違うわけじゃないですか。
そうですね、
だからこのクリニックはどこを目指してやってるんだっていう目的地、これは多分はっきりさせてあげた方が院長としてもぶれないですし、あとはスタッフさんからしても分かりやすいクリニックになるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、やっぱりその開業されている先生が患者さん増やしましょうっていうのは結構スタッフさんにも落とすことは多いと思うんですけど、うん、じゃあこのスタッフさんから見るとどこまで増やすのかしら、それは何のために増やすのかしらみたいなところにつながってくる、
うん、
ということですかね。
そうですね、
例えばさっきのアメリカに行くのか沖縄に行くかの話じゃないんですけど、うん、こういう患者さんを はい、こうやって増やしていきましょう、それの理由はここの理念に基づいてるんですよ、うん、でつながってれば多分、うん、スタッフさんは納得すると思うんですけど、うん、あっちこっち増やしましょうってなると、うん、あれ先生なんか業務忙しくなってるだけなんですけどなんか大丈夫ですかねみたいなちょっと不安になるのかもしれないです
ね、うん、そうですね、言ってることとやってることがなんかちぐはぐみたいになっちゃったりとかそういうことも多分あると思うし、あとは多分最近だと思うんですよ、その理念の重要性がますます高まってきたのって本当に最近かなと思っていて、理念を持つっていうこと自体が差別化になるなと思うんです。でなんでかっていうと結局ですよ、30年前とか医療の供給する側が、まあ、そんなに多くなくって逆に需要が多い時代、まあ、人口も今よりももっともっと多い時代とかでいくと結局医療機関があればみんなそこに集まってくるわけじゃないですか、
はい、
だから正直何も差別化しなくってもう人が集まるっていう時代だったと思うんですね。だから別に理念なんてなくったって単純に診療所出したりとか病院出せば、まあ、ある程度患者さんが来るっていうことはあったと思うんですね、
はい、
でも今は診療所が右肩上がりで増えていって、でもこれから人口はどんどん減っていって外来の患者さんなんて2025年をピークに患者数が減っていくっていう、まあ、そういう試算も出ている中で働き手もどんどんどんどん減っていくわけじゃないですか。
そうですね、
そうすると供給は増えているのに需要が減っているっていう状態なんで、まあ、ますます二分化しますよね、というかまあ選ばれる立場になるわけじゃないですか。そしたらやっぱり差別化の一つとして経営理念っていうものを明確にして、うちのクリニックっていうのはこういう特色を持ったクリニックなんですよっていうのはやっぱり見せていく必要があると思うんですね、
うん、
でしかもそれが今までの拡大路線っていうことだけの話じゃなくって、結局今需要がどんどん減っていってるってことは拡大ずっとできないかもしれないじゃないですか。
そうですね、
でそうなってくると拡大するっていうことが目的にしちゃうと難しくなっちゃう場合もある、
うん、
確かに、ま、もちろん拡大した中で最終的に目的としてこういうことをこういう社会を実現したいっていうことは全然ありだとは思うんですけど、例えばこれうちの理念なんか考えてみたら分かりやすいんですけど、うちあの愛と感謝で世の中を丸くするっていう理念なんですよね。で、まあ、この理念って別に拡大とかって別に関係なくって、もともと僕とか島田とかが、まあ、かなり激務な会社で働いていく中で、まあ、自分を犠牲にしたりとか、まあ、家族の時間を犠牲にしたりとかっていう風に中で、まあ、利益至上主義というかそういったところで結果を出すっていうところでやってきた中で、なんか何も残らなかったなっていう経験があるんで、うん、どうせ仕事をやるんだったらやっぱり愛と感謝が感じられるような仕事の仕方をしたいなっていうのは根底にあるので、そもそも拡大することがもちろん必要なことなんだけども、拡大の仕方っていうのもあり方を大事にしたいみたいなところがあるんで、そんな風に今っていろんな経営者によっての色が出しやすい時期なのかなっていう気もするんですよね。
どんな院長と働くかって結構求職者さんを見てるかもしれないですね。あとその理念ができた背景っていうのは結構大事かもしれないですね。これから人が減ってって、
ね、うん、
例えば効率的に動きたい人はすごいシステマチックに動いている院を就職先として選びますし、うん、逆にこうアットホームとか人とのつながりっていうのを大事にしているところはやっぱそういった人の PR をしている職場を探すと思うので、
うん、
何を大事にしているかっていうのが見えるためにも理念は必要なのかもしれない、
うん、そうですね。やっぱりその委員のそれが風土を作るベースになったりすると思うので、
そうですね、
その辺はかなり今の時代だからこそ理念って大事だなって思いますね。
理念ね、ちょっと今調べてみたんですけど、
はい、
理念を持つ企業と持たない企業の利益率の違いっていう面白いデータがあったんですけど、うん、今年もちょっとエビデンスちゃんと言ってきながら話していきたいと思うんですが、
はい、大事ですね。
やっぱりあの最初から持つ企業っていうのもないみたいですね。最初から理念があるっていうのが 100% ではなくて、うん、ないところももちろんあると、
うんうん、
だけどやっぱりその経営をされていって創業11年から20年の間に理念を作成した企業、うん、まあ、組織が最も高い利益を出しているっていうデータがあるんですけど、うんうんうん、 なんかそこは面白いですね。起業をしていってこういうことが実際大事なんだなって思って作る人が多いということじゃないですか、
うん、
でそこで理念をまた作った後に変えてる企業も、うん、もう結構多いと、
うん、
大企業のトヨタさんもパナソニックさんも時代とともに理解されやすい言葉に変わっているっていうのがすごく面白いデータですね、
うんうん、そうですよね。多分本当に時代のニーズとかも変わってくるんでその時々に合わせて柔軟に変えていくっていうことはすごく大事だと思うし、理念持つことによって利益が出ているっていう結果はまあそうだろうなってちょっと思う部分もあってですね、ちょっとだけ話してもいいですか。
はい、
はい、理念って結構抽象的なものっていうふうに思われがちなんですけど、意外と合理的というか効率化につながるなってやっぱり思うんです。
効率化に理念がつながると、
うん、でその効率化が結局利益につながってるんだと思うんですけど、なんで効率化されるかっていうと、結局理念が明確になることってその理念に合わせて院長だったりとかそこで働く職員さんが判断しやすくなる。これってすごい大きいことだなって思うんですよね。例えばクリニックってマニュアルあるじゃないですか、
はい、
でそのマニュアルも、まあ、ある程度基本マニュアルっていうことで作ればある程度そのマニュアルを見て対応はできるんだけども、特殊な場面ってあるじゃないですか、
はい、
マニュアルには載ってないんだけどなんかその場でオリジナルで対応しなきゃいけない場面って結構あるじゃないですか。
例えば器具準備はマニュアルで写真の通りはできるけれども、うんうん、患者様に寄り添ったその応用力のある対応は必要というような、
そうその個別の対応というか、
はいはい、
でそんな時にじゃあその個別対応を全部マニュアル化するのかって言ったら、それやってたら多分もう時間がいくらあっても足らないと思うんですね、うん、でもそれが理念っていう形でうちのクリニックは例えばですけど患者さんが笑顔になるこの地域で一番のクリニックになりますとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、そんな目標があった時にじゃあその患者さんが笑顔になるための判断ってどんなものだろうかとか、まあ、そういうふうに理念に基づいて理念に立ち返って考えた時にどういう対応が一番いいのかっていうのを議論の種として与えられますよね。
そうですね、
はい、そうするとマニュアル化できないことに関してもちょっとじゃあこれはマニュアルにないから理念のこの文面に合わせて一回考えてくれるっていう投げ方もできるわけじゃないですか。
その質問できるか結構肝ですね。
うん、そうそうそう。
これで理念をもとに判断してみるとどう、うん、って質問できるからこそ浸透するんですね。そこは。
そう。
なるほど。
うん。でもそのレベルまでやっぱり理念っていうものを浸透させる行動っていうのは院長に絶対必要だと思うんですけど。
私も、うん、今後聞いてきます。これ愛と感謝基準だったらどう思うっていう。
そう。
答えを出しちゃいかんですね。
まあ答えを出しちゃいかんというか、うん。でもその理念さえ決まってれば。またその落とし方もことあるごとにその理念っていうものを紐付けてフィードバックしてあげたらいいわけじゃないですか。
確かにね、それは一貫性がありますよね、
うん、そう、
委員長ってこれ大事にしてるんだ、
うん、
あこれが基準なんだってなりますね、
うん、そうだからうちのクリニックの経営理念ってなんだっけってやっぱりこう戻してあげるような言葉がけも必要だと思うし、組織の中にもう当たり前のように理念が浸透する状態を作るにはどうしたらいいんだろうかとか、でその過程で結局自分が作った理念っていうのは自分自身に対してもすごく浸透していくので、うん、あそうやったそうやった、うちはこれをやりたいんやったってやっぱり立ち戻れるので、でそれをやっていくと本当に合理的な経営になっていくなって思うね。別に人数増えてもいけるじゃないですか、そのベースさえ型さえ作ってあげれば。
確かにね、最初の大事にしてた基準っていうのはね、うん、あるわけなので。
そうですね、と思いました。
これいろんなクリニックさんからご相談いただくのがじゃあどうやって作るの、うん、っていうところに紐づくんですけど、うんうん、はい、皆さんどうやって作っていくのが多いですか。
ですね、
まあ、クレードとかいろいろありますけど言い方は、
一番いいのは自分の言葉でちゃんと作るっていうことですかね。
自分の言葉でね、
はい、その先生のオリジナル個人のその人その先生独自の性格だったりとかキャラクターとか背景とかあるわけで、自分の言葉でやっぱり作るっていうのはすごく大事ですね。でそれをするためには結局院長自身が自分のことを自己理解するとか、自分ってなんでこんな人間でなんでこれを大事にしてるんだろうって多分自分のことをよくよく理解しないとそういう言葉って作れないなと思って、よくある失敗例は人真似しちゃう、
はい、 あいっぱいクリニックとか企業の理念いっぱい見て20個の中から何個組み合わせて作ったみたいな、
うん、そうとか友人の院長先生の理念あこれ良さそうだと思ってこれにしたいって言って設定しちゃう。それは多分
上手くいかない、
はい、バレます、まやかしか。
スタッフが分かると思います。ストーリーないなこれって分かるんで、
う
ん、
そうそうそう。そうだから自分の言葉にするためのヒントとしては多分患者さんとの何か接点の中で出てきた感情、
嫌だな嬉しいなってことですか。
そう、これを大事にして言葉にしてあげるといいと思います。例えばなんですけど患者さんとの小児の歯医者さんとかやってるんだったら患者さんとの関わりの中でじゃあある親御さんがお子さんのその治療に対してすごく困ってらっしゃってでその中で診療を通してですけどすごく感謝されていや本当にここがあったんで私その子供とちゃんと向き合えるようになりましたとかそういうようなエピソードがあった中で出てきた感情っていうのが例えばあったとするじゃないですか。そしたらそれを言葉にしてあげたりするとやっぱり実体験をもとにこういう感情が生まれたんでこれを大切にしていきたいんだだと先生の要は感情として訴えられるんですごく響くんですよ。でそうするとそれが理念になると同じ仕事をやっぱりやっている職員さんなんで同じような場面が生まれたりするじゃないですか、
うん、
同じように患者さんに何か感謝の言葉とかを伝えられた時にあこれが理念でいうあれだったんだってすごくつながりやすくなったりするんでどんな人にも伝わりやすい内容になっていくのかなっていう意味では患者さんとの設定の中で出てきた感情を言葉にするっていうのは一つ型としてはありかなと。
言わんとしていることはなんとなくわかりますね。スタッフさんから見ると開業医の院長ってもう地位が高すぎて、
うん、
結局何のために開業したんだろうっていうとか入ってこないので、
うん、
あこういうご苦労されて開業されたんだとかこういうことしたかったんだっていうストーリーがあるだけで、
うん、
なんかそこに共感する人って少なからず出てくると思うんですよね、
うん、
でも一般の人って一般の本当に例えば私は医療従事者じゃないんですけど、うん、一般の企業に働いててクリニックに転職するってなるとなんとなく先生開業されたのかな、ああこういうことやりたいのねっていう予想でしかないので、
うんうん、
いつもなんかちょっと噛み合ってないみたいなのになりやすいのかもしれないなっていうのを今話を聞いてて思いました、
うん、そうですね。
それを院長の口からこういうことがあってこうだったんだよって聞かされるだけで、
うん、
へえ、じゃあ私もちょっと共感するかもって思う人は出てくるかもしれないです、
うん、
で作る過程もいろいろあると思うんですけど、じゃあ作って、うん、後が私重要だと思ってて、
うん、
どうするんですか作った後、どうやって運用するんですか、どうやって活用するんですか、マネジメントにっていうのが一番気になるところだと思うんですね、
うん、
うまく使ってる例ってあります？
うまく使ってる例ですか、
はい、理念を、
まあ、たくさん多分やり方としてはあると思うんですけど、とにかく理念に紐付けていろんな仕組みを作っていくってことが大切かなと思ってまして、
理念と連動させるってこと
ですね。理念に紐付けるってことですね、
うん
うんうん、浸透させなければやっぱり意味がないとは思うんで、じゃあそのために何するかってなった時に、例えばうちだと朝礼やってますよね、まあ、うちとかクライアントの先生たちも朝礼やってますよね。その朝礼の中身っていうのもその経営理念があって、じゃあそれに近づくための行動方針があって、こんな行動しましょうよっていうことを明文化してたりするんで、例えばですけどその中の一つの題材に対して参加している職員さんがそのテーマに対して自分が気づいたことだったり感じたことっていうのをシェアする、シェア会みたいなことをやってたりとか、そんな風にアウトプットしながら理念の定義だったり理解っていうのを深めていくっていうことも一つだと思いますし、あとは理念に連動した人事評価の仕組みを作ってみたりとか、あとはやっぱり告知ですかね。
告知、
うん、そう PR、 ホームページとかあとは求人媒体とかでとにかく外に発信しないと、このクリニックがどんな経理念を持ったクリニックなのかっていうのがやっぱ見えてこないんで、どんどん言うわけですよ外に、うん、そうするとある時に、あ、丸さん、例えばうちの場合ですけど、丸さんって愛と感謝で世の中を丸くする会社ねって、あの外部の例えば経営者の友達とかに言われたら、あ、よしよしって、そんだけ外からも、あ、うちの理念ってこうなんだって認識されてるってことじゃないですか。
うん、
だからそうやって発信をどんどんどんどん続けていって、認識を変えていくっていうのも一つだと思いますし、
うんうん、
まあ、他にも採用時にね、新卒だったり中途で入ってくる人に理念を院長の口から直接伝えてみる。
これね一番難しいかもしれないですね入る時言い忘れちゃう人多いですかね、うん、
これね、これ結構大事ですよ、
まあ、入職の時って大事ですね。結局採用の失敗は教育では取り戻せないっていう状況なので、
うん、
採用の時から理念浸透スタートしていく大事
ですね。そうそうそうそう、自分で話せるって結構大事で、僕も最初理念作って採用、一番最初の採用面接した時話せなかったですもんね。
確かにね、話せなかった、
ね、うん、なんかしどろもどろになっちゃって、 なんでこれを大事にしたいのかっていうのは自分の中でも整理されてなかったんで、だからとにかく新しく出会う人たちに伝えてみてその反応を見るとか、それもすごく大事な、浸透させていくためにも重要かなと思います。
大事ですね。あとは院長が体現するとかって大事ですね。
うん、
鎌勝さんも多分誰よりもありがとうって言ってますしね、愛と感謝って言って、
まあね、
私は愛で何を表現してるかなっていうと一番なんか指摘をしているかもしれないけど
まあそれも愛なんじゃないですか、まあ、
愛からの厳しさですけど、
うん、そう相手のことを思わなかったらね、それは伝えないから。
まあそうですね、
それは愛情が深いってことだと思いますよ。
まあでもそこが一番早いかもしれないですね。言ってる人が一番体現する。
うん、
温かいクリニックを目指すんだったら温かい院長であることがやっぱ大前提であると、
うん
うん、まあ、そういうとこですかね。
そうですね、まあ、とにかく先生自身が楽しんで、その自分が大事にしている考え方をどんどんどんどん落としていくっていうことがすごく大事で、逆に経営理念がねばならないってなっちゃうときついなって。
まあね、それは義務になってしまうとね、
うん、だから
苦しい、ね、
まあ、その結構僕が今までこう出会ってきた先生の中で一部いらっしゃるのが、自分が学んで理念大事だってなるから、もうこうでなければならないってやっぱ入っちゃうと、まあ、あくまでも仕事上はそれを目指すのでいいと思うんですけど、結局プライベートとか全ての場面でそれを強要しちゃったりすると結構辛くなっちゃったりするんで、人間そんなに真面目じゃなかったりするじゃないですか。だからまあそういう意味で仕事上ではじゃあ頑張ろうね、あとは別にいいんじゃないっていう緩さみたいなことももしかしたら必要かもしれないですね。
確かにね、まあ、院長が楽しんでその理念をやってるっていうのが一番大事かもしれないですね。
うん、そうですね、
うん、
そうだと思います。結局
自分の城というか、
うん、
自分のクリニックなのでそれが義務になってしまうと、
うん、
結構辛いもんがありますよね。
そうそうそうそう。あとはあれですね、作る過程の話にまた戻っちゃうんですけど、うん、相対的にやっぱり作るものではないので、人がこうだからこの理念がいいとかっていうことではなくって、もう自分自身の中に出てくるものなんで理念って、
うん、
だから正直10人いたら10通りの理念が絶対あるはずなんですよ、
うん、
だからあんまり人と比べるっていうことは必要はないのかなと。
人は人、
うん、
自分は自分
です、ね、そうですね、それが多分一番フラットな感じなんじゃないかなと。
あとそこに土を通すとこって大事ですもんね、
うん、
理念に基づいて、
うんうん、そう、その辺ですかね、
うん、そうですね、
うん、まあ、作っておくと本当にいいと思いますよ。
あとあと楽ですしね、何か基準を一個作っておくと、
うん、本当に本当に迷った時に本当に立ち返れるんで。
そうですね、
それはねやっぱり作っておいてよかったなってすごい思いますね。
うん、スタッフさんからしても、
うん、
一応これ理念ですけど方向性大丈夫ですかって言える状況になるってことですよね、
うん、そうですね、
うん、一応これアットホームのクリニック目指してるんですけど、なんか結構効率的で冷たいクリニックになってますけどみたいな話ができるとなんかブレないというか、
それ大事ですよね。
大事かなって思います。私もよく鎌形さんにこれ愛と感謝じゃなくないですかみたいな話してますしね、
うん、そうそうそう、うん、そのね一言ってすごい助かるんですよね。このスタッフさんの視点のポイントになると思うんですけど、
うん、
院長とか経営者って盲目になる時あるじゃないですか。
ありますね、
周りが見えなくなっちゃうとか。
ありますね、
よくあるのは多分トラブルを抱えてる時とか緊急的な対応をしなければいけない時とか、そうですね、あんまりクリニックではないかもしれないですけどキャッシュ的な、ね、資金繰りで追い込まれちゃってる時とか、
うん、
まあ、視野がやっぱり狭くなるんで理念っぽくない判断をしちゃう時ってやっぱり出ちゃうんですよね。
そうですね、
うん、そういう時にいや先生ちょっと先生が大事にしてるところだいぶずれてってますよっていうのが言ってくださるとね、すごくこう冷静になれるっていうか。
そうですね、特に10人規模の組織の数で、
うん、
そこが一致してないと結構きついかもしれないですね、
うんうん、確かに
10人集まんなきゃ20人なんてほど遠いよっていう話で、
うん、
少人数だからこそこの浸透がしやすいというか、
うん、
まあ、意見は出やすいですけど、
うんうん、
からこそこう院長が大事にしてることとか、
うん、
クリニックを目指してるところの方向性は常にすり合わせていくことは必須ですね。
そうですね、
うん、
あとはねこれスタッフ視点のポイントで、
うん、
もう一個言いたいのは、
はい、
先生が例えば理念を口にする時って結構そこに至るまでにですねだいぶ時間をかけたりとかすごく悩まれて出してるはずなんですよ。やっぱり院長の理解者になろうとしてくれる人スタッフさんっていうのは本当に重宝されるので 院長はやっぱり理解してほしいんですよね、うん、これ誰でもそうだと思いますけど、自分のことを理解してくれようとしてる人っていうのは好きになりますし、わかるじゃないですか、自分のことを理解しようとしてくれてる、もしくは理解した上でじゃあこの判断っていうのはこうだと思いますって発言してくれてるのか、もうそういうことを考えずに理解もせずにいやこうですって言ってるのかって結構わかるじゃないですか、聞いてる方からすると全然印象も違って、で誰だってね、自分の考えは尊重しつつも、だけど先生ここがちょっと多分危ないと思うんでこういう風にしたらいかがですかって言われたら、そうかそうかそうだよねって、
そんなスタッフさんいたらもう大好きになっちゃいますよね。
いやいや本当に本当に
厳しいこと言いつつも本質はずれてないスタッフさんって、うん、マジで素晴らしいって思います、
ね、そうそうそう。でも世の中見てみると、まあ、この前もですね、近藤歯科の近藤先生っていう
名古屋市水北のね、
そうそうそう、はい、歯医者の先生とちょっとコラボして、はい、院経営秘伝のタレっていう若手の歯科医師さんたちの学びになるような音声ポッドキャストを撮ってるんですよ、
はい、
で近藤先生なんかまさにこれで、本当にね相手のこともどんな人でも理解しようとしてくれるんですよ、
うん、
でそれは立場関係なしにですよ、スタッフさんに対してもそうだし患者さんに対してもそうだし、ね、出入りの業者さんとかに対しても理解しよう、相手のことを理解しようっていうスタンスで来てくれるんで、
すごいですよねあの先生、本当に尊敬します、
うんうん、でも結局人間関係が円滑だったりとかすごく重宝される方々ってみんなそれやってるじゃないですか、
うん、相手を理解してから理解されるが徹底できている感じがしますね。
そうそうそうそう、ね、それを一緒に働いてるスタッフ、あとクリニックの院長にやってあげるってめちゃくちゃ重宝されると思うんで、まあ、本当にそこですね、なんで院長がそこに至ったのかっていう背景を知ろうとするみたいな、
そういったね時間を取ることも大事ですよね。普段診療とかやってると、うん、なかなかそういう雑談もできないと思うので、
うん、
まあ、こういった年始の時でもいいですけど、
うん、
そういえば理念作った経緯って何なんですかって誰か一人ポッて言ってくれるだけで一体感が出たりとかね、
うん、そうそうそう、
新年の挨拶それにします、理念の経緯って何ですかって誰かが振ってくれたら喋るみたいな、
うん、でなかなかそういう質問来ないと言いにくいしね。
そうですね、院長からトップダウンで言うとちょっとそれは入ってこないんですけど、うん、誰かがスタッフさんが教えてくださいモードで来てくれるとだいぶそれは変わりますね、
うん、そうですよね、
うん、あとは理念に合う人と合わない人がいますしね、
そうそうそう、
合わない人はやめていくっていうのもありますね、
うん、
それがいい浄化作用というか、
うん、
本当にやりたい院経営をするのであればそれも必要な時もありますね。
そうですね、うん、そうそう、まあ、価値観とかね考え方が合わない中でお互いやるっていうのはやっぱり大変なんで、
本当ですよね、うん、なんか自分の院なのに出社したくないみたいな状況になってる先生何人かいらっしゃったので、それだけはやめていただきたい2022年は、
うん、
はい、
あるあるですけどね。
そうですね、せっかく自分のね独立して立てた城なので明るく楽しくいける、
うん、そうですね、
理念と組織を作っていけたらいいなと思います。
はい、
はい、理念についてはね鎌田さんも言いたいことたくさんあって多分3日ぐらいずっと喋ってられると思うんですけど、はい、今日はこの辺で一回締めたいと思います。そうです
ね、
はい、
ちょっと長なっちゃいましたんでね、
はいはい、ということで理念のポイントは、まあ、院の存在意義っていうところで最終的に目指す目標であり、はい、それがあることで、まあ、非効率に見えるんだけど実は効率的なところもあると、
うんうん、
まあ、そういったチームを作るためにも、うん、理念というところの見直ししてみてはいかがでしょうか、
はい、
ところで、はい、第6回目、
はい、
経営理念を持つ意味お送りしました、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。